5次元ポケットからの脱出チャ
ーン。どうもー。
どうも
ー。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
ブースト。
サックスのニナです。
なんかの新しい技ですか？
ちょっと今俺も、見切り発車で言ってみたんですけど、あれみたいね。ソニックブームみたいだったね。
ああ、なんかそういう系統です。なんかの技の名前みたいな。
今さ、そうそう。スシローでさ、
は
あ、ストリートファイターコラボやってるんですよ。知ってます？スシローと。
知らん。
ストリートファイターが。コラボしてるんですよ。
厨房から寿司飛んでくるとか、そうなんですか。波動拳
すごい感じで飛んでくるかサマーソルトキークとかで塩をかけてくれるとか、そんなことあるか。
ほうほうほう、
はい。なんかね、
どういう
コラボレーションしてましてですね、なんか鶴瓶さんがね、今キャラクターじゃないですか、イメージキャラクターが出て、はいはいはいはい、鶴瓶さんが剣のキャラクターになって、あの
柔道着の鶴瓶さん、
そうですそうですそうですその格好で、うまいとか言ってる。
へえ、
そうそうそう。
なんかあれ、コラボってことはメニュー的に、なんか
メニューはね、ことさらそれっぽいのはないけど、なんかそういう、ビジュアル的なものとか、
ほうほうほう、
なんかなんていうの、タッチパネルのところがね、そういうのが出てきたりとかはしてますよ。
あ、スシローってことはビックラポンはくら寿司
ですね。そうくら寿司さんですね、うん、
そうか。そういうなんかガチャガチャ的なものはないってことか。
一応ね、最近はね、まあ、店舗にもよると思いますけど、ゲームあるんですよ。何歩か注文したら、何歩かに一遍ゲームができて、当たりが出ると、一つ、ちょっと前までは、抱っこ寿司のぬいぐるみがもらえてたんですけど。
ああ、はいはいはい、抱っこ寿司ね。うん、はいはいはい、
今は、なんだろう、予算の関係なんですかね。多分、コストがかかりすぎたんですよね。今はね、あれになってます。デコレーションのテープ。
マスキングテープ的なやつ。
そうです。マスキングテープ、スシロー限定のね。
それが、ストリートファイターになってるとかではない？
ではない。うん、
お
ー、だからビジュアル的なものが、ストリートファイターになってますね、うんうんうん、
へー、
なかなかちょっと面白い。いや、ちょっとストリートファイターで今ちょっと思い出しましたけど、ほうほうほうほう、ちょっと言ってみましたけども、ん、何だっけ、
ここで何でしたっけ。ブースト、あ、ブースト、
あ、そう、ブースト、ブースト、そう
あ、そう
ほら、以前にね、ちょこっとお伝えしてた、あれですよ、
はい、
ネジ、サックスのネジさ。
ああ、はいはいはいはい、うん、
あれ、届きました。ヤマハさんですね。そうですフルーゲルホンの、本来はね、フルーゲルホンのアクセサリーであるところの、ネジを、
はいはいはい、
サックスの、ネックを、つなぐところのネジと泡、うん、に変えると、とってもいい音がしますよっていう、なんていうの、
はいはいはい、
ブームがありましてね。それで、
はい、
届くんだっていう話をね、以前にしたと思うんですけども、もう実際に届きまして、うん、もう何回か使ってるんですけども、もう意外といいぞということでございますよ。
フォスファーブロンズ製のやつですよね。
そうです、それを言ってたやつ、ヒロさんがそれを言ってたやつ。そうです。
ちょっとボテッとした感じ。
ちょっとボテッとしてる感じなんですけど、で、はいはいはい、届いて早速付け替えてみて、吹いてみたんですけど、うん、外音っていうんですかね、その聞こえてくる音に関しては、
お客さんが聞いてる音ね。
そうです、
はいはいはい、
に関してはそんなに劇的に変わるっていうことはあんまなかったです。
ああ、なるほど。
聞いて、ちょっとこうしてみてんけど、聞いてくれるって言って聞かしてみたんですけど、はいはいはい、そこまで大きくは変わらなかったんですけど、うん、吹いてる感じが、すごい気持ち良いです。なんかね、自分の音が、しっかり、音は出てるんだけど、自分の音をしっかりモニタリングができるような感覚。まあ、これはまあ個人のいろんな感覚があると思うんですけど。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
自分の音が、 なんていうかな、よく聞こえる。よく聞こえるっていうのは、音量が大きいとかではなくて、いい音で
聞
こえてるような気がする。なので、吹いてて気持ちいい。
なるほど、
うん。
そうか。え、マイク乗りとかは？
マイク乗りとかは、だからそういう意味では、そんなには変わってない気がする。
うん、なるほど。
うん。聞き音が変わってないので。うん、だから、でも総合的には、全然いいです。
はあはあ、お値段的にはおいくらぐらいでしたっけ？
そのヤマハの、フルーゲルのネジに関しては3300円。
うん、あ、まあ、じゃあコスパ的にはいいか。
全然いいよ。全然いい。
そのいわゆるサックス用として売られてる最近の流行ってるネジとか
は、はいはい、そうですよ。そこですよ。
もっとするもんね。
さすがさすが、ヒロさん絶対それを言ってくれると思ってました。ですね、うん、その後調子に乗って僕ヤニーブースター買ってしまいました。
流行りに乗ってもうてるやん。もう
違うのよ。だからさ、その言ってたやつは、うん、ヤマハのフリューゲルのやつなので、ヤマハ製のサックスにしかネジのピッチが合わないんですよ。その大きさがね、
はいはいはい、
うん、だからヤマハの楽器には合うけど、
うん、
セルマー柳沢の楽器には合わないんですよ。は、入らないの。
はははは。
だから、うん、俺ほら、柳沢の楽器を使っているので、テナー、
そうね、
うん、
うん、
そっちにはそれがヤマハのやつはもちろん合わないので、これは、
はははは、
ネジにちょっと味を占めてしまった私はヤニーブースターを買ってしまいました。はいはいはい、ありがとうございます。
ヤニーブースターは、ちなみにおいくら万円ぐらい？
ですね、今、まあ、どのぐらいになるか分かんないですけど、1万3000円ぐらいですね。
あー、1万円プラスぐらいね。
そうなんですよ。1万円プラスなんですよ。
どうなんでしょうね。その1万3000円分の効果があるのかと言われると、こう、難しいとこではありますよね。
まあそうなんですけど、まあでも同じように、同じくですけど、吹いてみたら、その、うん、聞き音はそこまで変わらないかもしれないですが、吹きやすさは抜群です。うん、あ、やっぱなんか良くなった気がする。ほら前にもほら良くなった気がするだけじゃないのみたいな話を してましたけど、
まあまあね、
うん、でまあプラシボ効果もあるかもしれないけど、うん、なんか良くなった気がするし、まあ、実際に吹いてて気持ちいいです。
まあ、
で
もその、はい、そう、まあ、気がするっていうのは大事ではあるんですけどね。
そうなんですよ。そうなんです、そうなんです、
う
ん、
そうか。あれね、ちなみにバリトン用は存在するんですか？
一応ね、ヤニーブースターの公式ではソプラノからバリトンまで
全
部合いますよっていう感じにはなってます。
へ、うん、バリトンはどうなんですか？変えたら。
変えてもやっぱ変わるよ。変わる変わる。
あ、やっぱそうなんよ、うん、
自分の音が
楽器のサイズ、楽器のサイズはあんま関係ないよね。
あんま関係ないみたいだね。アルトにもつけたし、テナーにもつけたしやってみましたけど、
うんうんうん
うん、でも全然さっき言ってみた俺の一番の 主観としては、うん、自分の音がモニタリングしやすくなる、自分が吹いてる音がいい音で鳴ってる気がする。
はいはい、は
い、いや他の人はどんな感想を持ってはるかは分かんないですよ。やっぱり外音も良くなってる人もいるとは思いますけど、
そう。でもあれ不思議なのがね、なんで公式で出さへんのかなって思うんですよね。
公式？
そう、だからヤマハさんはそのサックス用ではなくて、
う
ん、フリューゲルのネジとして公式で出しましたやんか。でもその例えば他のサックスのメーカーでセルマーの付属のネジがそれに変わったりすることはないじゃないですか。
まあまあないね、ないね、うんうんうん、
それがなんでなんかなと思うんですよ。
まあ、そうね、なんだろうね。
そんだけいいのであれば、うん、その公式でそれを装着したモデルが出てもええのになって思う。
標準装備でってこと？
そう、まあちょっと値段は上がったりするでしょうけど、もちろん。でもなんかそういうオプションが出てきても良さげなもの、
なんだろうね、なんかあるのかな。
全く出てこないじゃないですか。
いろんなそこら辺には意図があったりするんですかね。
そう、だからサードパーティーでしか存在しないじゃないですか、そのネジ関係って。
まあそうだね。
うん、まあ、それが不思議やなみたいな気がちょっとしてるんですけど、そんな中トランペット業界でまた新しく出ましたよ。
お、何が出ました？次は何が出ました？
今 非常に流行っているマウスピースメーカーの AR レゾナンスっていうメーカーがあるんですね、今。で、まあ、マウスピースとしては、まあ、結構ええ値段するんですけど。
ちなみにおいくら万円ぐらいなんですか？
7、8万ちゃうかな。
マウスピースだけで？
うん、安くても多分5万ぐらい。
すごいな。え、トランペット、サックスのマウスピースは意外と高いのもありますけど。
いやいや、もうもちろんね。で、トランペットのマウスピースは昔はバックのマウスピース1本6000円ぐらいだった
んですよ。そうよね、1000円台だったよね。まあ言ってなかったもんね。
そう、5000円6000円ぐらいだったのが、でも今それ自体も多分ね7、8000円、
それでも
9000円とかするかな、下手した
ら。それでも1万円いくかいかんかなんだ。
そうそうそう、うんうん、でもまあいろんなメーカーがまあ1万円台とかが増えてきて、はいはい、まあ、2万円3万円っていうのも結構増えてはきたんですけど、はいはい、その AR レゾナンスっていうメーカーは、うん、いろいろ選べるんですよ。そのカップの部分と、うん、実際楽器に刺すバックボアって呼ばれる部分がもう別パーツになってて、うんうん、それをこうネジでクリクリするんですけど、
はいはい、
でそれでまあ好きなサイズで選べて組み合わせて、うん、まあ、素材も違ってみたいなのができるメーカー、まあ、そこ楽器も作ってるんですよ最近。
おお、そのマウスピースのメーカーがね。
そうそうそう、 AR レゾナンスっていうメーカーで楽器も出し始めてて、うん、で、つい最近かな、それこそブースターみたいな名前で、
ああ、そんなもん出したんだ。ほうほうほう。
とあるパーツを、何って言うんでしょうか、あの形的にはね、小学校中学校で触ったことがある噴動、
噴動、
あの天秤に乗っけるやつ、
あの筒型の、
そう、あの素手で触ったら死ぬほど怒られるやつ
ね。あれね、なんで怒られたんだろうね。錆びるからかな。
錆びて重さ変わるからです、あれ。
あ、そういうことですか。
そう、あのピンセットでつままなあかんやつね。
ありましたね。
そう、ああいった形のものをトランペットの、一番手前にあるスライドがあるんですけど、
はいはいはい、
そこの下にね、うん、ゴムでくくりつけるんですよ。
あ、くくりつける系ですか。
はい。
あら、
っていうのをね出してね、なんかちょっと最近流行ってきてる気がするんですよね。
あら、そうですか。
はい、確かに。なんでやねん思いながらね。
サックスでもくくりつける系だとリーフレックっていうね。
はい、リーフレック。リーフレックだから、もともとはサックスじゃなくてトランペット用でしょ、あれ。金管用。
あ、そうですか。
はい、
あのスピナーベイトみたいな、ね。もともと
は金管用で出てたんですよ、うん。はい。そう、スピナーベイト2枚重ねたやつね。
そうそうそうそう。
スプーン的なやつ2枚重ねたやつ。
そうです。
まあ、あの系統ですよ。
あ、くくりつけるんですね。
はい。
あ、そうですか。
くくりつける系のやつが新しく、ここ3ヶ月ぐらいかな。で、出始めました、ね。
あ、そうですか。まだ、
はい、
まあ、
私は試しておりません。
試してない。あ、そうですか。
試す気もございません。
そうでしたか。でもいつや来るんじゃないですか。
めんどくさい。
試してみてくださいよっていうのが。
いやー、まあ、いや、コナン入ってきましたけど、どうですかとは言われましたけど。
そうでしょ。
結構ですって言ってきました。
あら、そうですか。
なんか試してよかったら、買うてまうからやめとき
ます。逆にね。え、それ自体は、そうそうそう、おいくら万円するんですか、その噴動は。
いや、わかんないですけど、結構値段すると思いますよ、多分。
そうですか。
何万円的なことやったんです、多分。
やっぱまあ、超える感じですか。
いや、それ何千円とかではないはずです。多分、1万円は優に超えてくる。
ああ、そうですか。
思われる。
そうですか。
でも、そうなってきたら別にホームセンターで重り買うたらええやんってなってくるんですよね。
まあまあまあ、そうなってしまうのはそうなってしまうか。
そう、うんうん、でやってること自体は一緒やからね、
まあ、原理的にはね、うん、
そうなんですよ。だからそれこそ、まあもうだいぶ昔の話ですけど、トランペットで言ったら重たい楽器が流行った時期があるんですよ。
全体としての質量が重い。
そう、そう、ウィントン・マルサリスっていうトランペッターとかを筆頭に重たいトランペットを使ってる時期があって、ヒレ付きのトランペットとかね、うん、があって、もうすごい高いんですよ、やっぱり、うん、買うとね、うん、ラッパーごと買うと、
はいはい、
もう当時でも百何十万とかしてたんで、そう、そんなもうよう買わんじゃないですか、
まあ、ちょっと手は出ないわね。
そう、でも重くすればええんかっ ていう傾向がやっぱあって、その時も。ああああああ、だから、流行ったのが、ゴルフクラブの裏に貼り付ける重りがあるんですよ。
ゴルフクラブの裏側？
裏側に、
あ、そうクラブのあの、
背面っていうかな。
クラブ
球を当てる方と、
ああ、逆側にってことね。
反対側。
ああ、なるほど、なるほど。うん、はいはいはいはい。
に貼る重りっていうのが存在して、
ボール側の方ね。
それをトランペットに貼るっていうのが流行った時期があるんですよ。まあだから重量稼ぐんですよね。
そういうこと
です
ね。簡単に言
うと、うん。で、そういうこと流れとしては。
まあまあそうですね。そうですそうですそうです。
じゃあ別にそれでええやんってなってくる。
そのゴルフ
わざわざそのメーカー純正の革んでも。うん、
同じようなものでいけるんじゃないかと。
そう、まあだからまあぶっちゃけた話、トランペットやと、
うん、
マウスピース自体をネジにするのが一番いいんですよ。
ああなるほどね。
あのマウスピースを刺すところと、そう、刺すっていうのをやめて、うん、一体型にするのが効率的には一番上がるんですよ。
楽器とマウスピースが着脱式ではなく、
そう、
そのまんま
つながってる状態、うん、が一番効率がいいのはもう分かりきったことなんですよ。
あ、なるほどね。
で、存在はするんです。
そうですね。俺もそれは
何回も見てます。で、僕が使ってるメーカー、はいはいはい、僕が使ってるメーカーも存在はするんです。
はいはいはい。
で、当時はマウスピースのサイズってこだわる人はすごいこだわるのでコロコロ変えるんですよ、うん。でも一体型やと変えれないんですよね。
楽器ごといかないといけないからね。
そうそうそう。だ、それがあって流行らなかったんですよ。
なるほど。
で、今はその同じメーカー、僕が使ってるトランペットのメーカーで、そこをネジにしたやつがあって、へ、それで一体型にするっていうのがあるんですけど。
なるほど。
まあそれもやっぱ前値段するので、
まあまあ
なかなか。
そうでしょうな。
うん。そうで、楽器のメーカーもマウスピースのメーカーも変えれないんで、もう専用になってくるから。
そうね、その一体一体一に対して一しかないわけだね。そうそうそうそう。はいはいはいはい。
うん、だからまあまあ買うのにはやっぱちょっとやっぱハードルが高いので。
なるほど。
なまあ、そのリーフレックとかで振動をその隙間から逃げないようにするみたいな方向に
行ってる。
はい。ですけど、まあどうなんやろうね。また流行りだしましたけど。どうなんやろうね。
いや、でもまあ僕は新しくつけた派としては、つけた側としては、うん、あの、はい、面白いと思うのと、あと一個ね、あのね、これは思わぬ誤算というか、うん、思わぬ嬉しい誤算なんですけど、
はい、
あの、まあ形状とか、まああの、あのなんだ、ネットとかで調べてもらうといいと思うんですけど、あのね、うん、あの触り心地がねめちゃくちゃいいのよ。あの
ネジの
あの締めるわけじゃないですか。くるくるくるくるくるっと回して締めるんですけど、
はいはいはいはい、
もともとついてるやつって、うん、なんて言ったらいいんだろう、あれ、つまむ感じ、そう、平べったくてつまむ感じなんですけど、はいはい、それが、うん、それこそ噴動みたいな感じになっていて、
そうネジになってますもんね。
なんだ、あ、PA やる人とか分かるけど、あのつまみのボリュームをこう変えるところみたいな形になってるので、すごく締めやすいのと、でちょっとね、
確かに
ギザギザがついてるんですよ、回すところに。
はいはいはいはいはい。
そのね、うん、感触っていうのが、ね、はい、とてもいい。とてもいい。
なるほど。まあ、うん、サックスはだから毎回組み立てるときに絶対触れますもんね。
そうなんです、そうなんです。で、あの、ね、平べったいやつだと結構、うん、なんていうかな、こう一生懸命回さないといけないんですけど、そのネジになってるので、キュッキュッキュッキュッキュッってやったら、うん、スススススッと締まってくれるんですよ。あの感覚がね、
はいはい
はい、思わぬ誤算、めっちゃ良かったですね。ずっと触ってたい、あそこだけ、そこだけ。そんな感じ、ま
あ
ね、うん、
そうか。まあこれってだからもうなんやろうな、まあ、一生こういうのは出続けるんやと思うんです。
そうですね、まあそれはそうですよ。
こういったパーツ的な良くなりますよっていうやつ、これがこう 進めていいもんなのか良くないもんなのか難しいとこなんですよねこれ。
まあ、
確かに何かが変わるのは間違いない、
ね、そうですそうです。まあね、つけるわけですから何かは変わるんでしょう。あのまあ現実的に重さは変わってるでしょうし、まあ、楽器全体のね、
うん、そうです。まあ、これでもこれがなくなったら吹かれへんってなることをになってしまうと、
ああそういうことね、
ちょっとちゃうしな、
は
い
は
い
は
い、みたいな。
そうね、
要はこれ忘れたから吹かれへんわみたいな。
それはまたちょっと違うとは思うけど、
そう、まあサックスのネジは忘れることはないので、
まあね、よっぽどのことがない限り外れてるっていうことはまあないと思いますけどね。
そうそう、もう本体側につけっぱなしで楽器ケースにそのまましまうわけじゃないですか。
そうですよ、そうですよ。
トランペットに付属させるものっていうと絶対外すんですね。
外さなかんのか、ケースに入れなきゃいけないとか、そういう時には
そうそう、リーフレックとかもう外さなあかんでしょ。
はははは。
で最近出た噴動のやつはまあギリギリつけっぱでもええかなと思うんですけど、まあお手入れするときとかには絶対外すんですよ。まあ
そりゃそうですな。
うん、で忘れました、吹けませんってなったときにちょっとそれはどうなんてなる気はするし、
まあま
あ
そうだね、
うん、だ難しいなと思いつつ今のところ私は静観してる状態、
なるほど
ですね。うん、
まあ、
ネジに関しては結構その流行りだ、サックスで流行り出す前に、
はいはい、
その工房をやってる人から試してみてっつってネジ5種類ぐらい送られてきて試しました。
どうでした？
全然違いますよ、もちろん。
だからまあ水槽感は違うなっていうのはそうですよね、うん、
そう、音の輪郭がはっきりするやつもあれば、
うんうんうん、
明らかにマイク乗りが良くなるやつもあるし。ああ、
そうですか。
そう。だ僕は今、ヤマハのフリューゲルは、これ何やったかな、タングステンやったかな、かなんかのネジなんですよ。そこの工房の人が作ったやつ。
うんうんうんうん、
まあ、なんかその金属の比重が違うんですよね、ネジの種類によって。
はいはいはいはい。
で、ヤマハのトランペット、はタングステンになんかのメッキかけたやつ。
ああ、そうなんや。
にしてます、
うん。
めちゃめちゃマイク乗り良くなる。
あら、そう。
そう。それにしてる。
うん、
だちょっとカチッとしすぎるので、
うん、
まあ、そのヤマハの僕の使用用途としては、ホーンセクション吹くときぐらいにしか使わへんから、
うんうん、
ちょうどいいんですけど。
うん、
だ普段からこれつけて吹くかと言われるとちょっと違うなみたいな気がするかな。
まあ、自分のね、うん、求めてる音とちょっと違うなと。
そう、でも僕はもうその2つもつけっぱなしで外すことはないので、
うんうんうん
うん、忘れることはないし、
まあまあそうね、どっかに置き忘れるっていうのもね、うん、ないだろうし、
そうそうそうそうっていうところ、まあ難しいとこですけどねこういうのってね。
これはね、これもだからそれぞれの、うん、好みもありますからね。いやいやいや、
そうそう、だ実はこの前珍しく私セッションホストなるものをしてきたんですけど、
珍しいね。
その時サックスのダンテっていう黒人のサックス吹きが一緒やったんですけど、
うんうん、
彼もそのネジを使って。
ああ、そうなんや。へえ、
うん、それ何のネジか知らないですけど、うん、そのヤニーブースターか、うん、なんかそれをね、でも周りに勧めてました、ね、
ああやっぱこれいいよと。そうなんや、
これつけてみろ。、うん、
あれね、
つけて吹いて、そう、吹いた人もおおっつってましたけど、
つけて。
なんかもう新興宗教みたいなんだよね。
まあ、しょうがない、しょうがないよ。あ、だからほら、
いや、まあ、
ね、あれでしょ、そのここの飯おいしいでと、このうどんおいしいでって言われたら勧めるのと一緒で、なんかね、
う
ん、そういうのはね勧めたくなる。これは進めたくなるよ。
そうそうそう、
うん、見た目もちょっと違うし、
この前も
そうでしょ。そうなんですよ、うん、進めちゃうんですよこれ。
でもなんか面白かったのがダンテが使ってるストラップサックスの、
ははは
ルイ・ヴィトンでしたよ。
あら、すごいじゃない。LV 出してる。
出してんの？
出してんの？知らん。
ルイ・ヴィトンって出してんの？
知らん。
本物なん？偽物なん？
バッタモン。あ、バッタモンもあるかもよ。
いや、ルイ・ヴィトンが、公式でストラップなんか出してるか、ニッチすぎるやろとか思ったんですけど。
なんだろうね。書いたんじゃないの？ LV を。
いや、どうなんやろう。LV って書いてあったよ、ちゃんと全部。 もうすげえとか思いながら、
あそう
見てましたけど。
あらそうですか、うん、でそういうのいいじゃない。でもさ、あそのなんていうの、バッタもんかもしれないけどさ、まあまあね、うん、そのストラップとかをキラキラさせたりとかさ、色を塗ってみたりとかさ、うん、そういう工夫ってやっぱあった方がいいじゃん。そうね、なん
かファーつけてみたりとか。
そうよそうよそうよ、
うん、いろいろあるもんね。
あのほら、僕らの知っているサックス吹きのマルホイ君とかは、
はいはいはい、
ストラップにあれですよ、あのジュディ・ヨングみたいな、すだれがついてますよ。すだれ、
あ
のれみたいな。
あれって元春さん
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう
ですよね。
そうですそうです、そういうのもありますし、
元ソイルの、
そうですそうですそうです、まあ、そうですし、
そうそうそう、
いろんな宝石つけてらっしゃる方々もいらっしゃいますし、
まあまあそうですよね、うん、まあ、その辺だからいろいろそういうパーツがあってサックスはいいっすよね。
面白いですよ、そういう意味ではね。
だトランペットってあんまりないんですよね。
あ、そういうのあんまないか。付属品
だってストラップ使わへんし、うん、まあだから、あるとしたらその指で押すところのボタン、
あはいはいはい、あそうかそうか、あの貝の部分、ね、に石入れたりとか、ね、色が違ったりとかする人
はありますけど、
あとほらその、
うん、それぐらい
ピストンのさ一番下のキャップみたいなところをちょっとなんか重くしたりとか、うん、
重くしたりね、
色がついてたりとか、
うん、
っていうのは見たことありますかね。
ぐらいですからね。
ああそうですか、うん、ほらベースの運指のところが光ったりする人いますやん。
ああいますね、
うん、ああいうのは感覚
ないんですかね。ないですね。ないですか。光らない、ね、ベルから火出す人はいますけどね。
そうですね、そういうのがありますね。あと僕らの知り合いはベルから花とか出してましたけどね。お花がパンって咲いたりしてましたけどね。
はいはいはいはい、はい、ちょっと違うやん。でも
何が、何がよ。
ちょっとそのこだわるとこ違うやん、
方向性が。
トラップとかとはまた
違う、
うん、
あ違うかな。
ちょっと違う気がする。
あ違う、あそうですか。
だからトランペットってなかなかねこだわるところないんですよね。
あそうですか。まあ、彫刻が、うん、
見たパッと見た目でね。
ああそうか、見た目でね。そうか。
いや後乗せで彫刻ってなかなか難しいんですよ。
後乗せは無理か。
してくれるとこないし。
そうか、
うん、
ベルがほらひん曲がってたりするやつもありますよ。
はいはいはい。でもあれは後付けじゃないじゃないですか。
あそうか。
ああいう仕様やから。
あれは自分でこうギュッと曲げるんじゃないの。違う。
あでも一応やってくれる工房はありますよ。
あんねや、すごい。
あるあるあるけど、この角度までで勘弁してくださいみたいなのはある。
まあね、あんまりもう上向いたりとかするとどうやって音を届くんだっていう形になりますからね。
いや割れるんですよ金属。
そ
り
ゃそうですよ、
曲げすぎると。
そうですよ、金属疲労を起こしてバキッと言いますからね。
まあ一応あの砂詰めて叩いて曲げるらしい。
ああそうなんや。
うん、
面白い。
そうだからマウスピースとかは曲げてくれる店あるんです。
へえ、マウスピース曲げるの。
そう、マウスピース曲げるの。そうそうそう。
へ
ー、まあ一応ねいろんな理由があるんですよね。その息のスピードが上がりやすいとか、
あ、はいはいはいはい、
とかいう理由もあるのはあるんですけど、その曲げてくれる店はあります、うん、何度にしましょうみたいな。
それは上下に左右にどっちもいける。
上下。いやだからね、どうやって曲げてもさ、うん、その刺す方向で変わりますよ別に。
ああそうかそうかそうかそうかそうか、ある一定の方向につけとけ。
サックスはそう、サックスは上下が決まってるじゃないですか。
そうですね、
リードをつけるから。リードが下、
うんうんうん、
リードじゃない方が上じゃないですか。
です、ね、
トランペットは丸いから。
あそうか、そういうこと。
自分がどう刺すかによって、うん、関係ないので。
そうですか。
そう、まあ、15度とか25度とかで曲げてくれます。
へえ。あもしさ、そのヒロさんが、うん、そのトランペットをね、うん、ここにこういう装飾が欲しいとかさ、はい、ここにこんなん あったら面白いかもなみたいなのってなんかあったりするんですか。
いやそれがね、いや実はね、私の知り合いで私の革製品を全部作ってくれてる人が、
はいはいはいはい、言ってたね。
iPad ケースとか、はいはい、iPhone ケースとか作ってくれてる人がいてて、その方がギターストラップとか、
あーはーはーはーはー、
作ってるんですよ、うん、例えばギターのピックガードを革で作ったりとかもしてるので、うん、やっぱステージ上で目立つじゃないですか。
そうね、
人の目に触れるところにある、
うんうんうん、
でその人の工房が 3周年やって、うん、前その3周年の記念パーティーをしてて、うん、それを使ってる人たち集めてバンド組んで出てたんですけど、うんうん、まあ、ギターとかストラップとか、うん、そのピックガードとか、うん、ステージに立って見えるところに装着できるんですよ。で、僕トランペットと知り合いのドラムの人も使ってるんですけど、ドラムも見せれるところに置くものがないと。
ほうほうほうほう。穴にもたくさんいろいろあるのにね。
そうそうそうそう。まあ一応だからあのスティックケースとかは作ってもらってるんですけど、
は
あ
は
あ
はあ、まあスティックケース
は見えないじゃないですか、ね、お客さんから。
そうだろうな。
うん、そうで、トランペットもつけるとこないんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、なんかないかって言ってたから、ミュートに巻き物をしようかっていう。
ああ、ミュートね。
話を、
は
あはあはあ、そう今してるんですけど。
へ
え。そうしたらつけたら見えるじゃない
ですか。そうね、そうね、真正面だしね。
そう、うん。まあだから、まあトランペットで革製品を使うって昔あったのは、あのトランペット握るところに、カバーとして革の巻くやつが売ってたんですよね。
はいはい、ありましたありました。
うん、でもあれも結局自分で握るから見えなくなるんですよ。
まあそうね、置いてあったら
お客さんからは、
あのね、立てかけてあったりすると分かるけど、演奏の時にはまあ見にくいわな。うん、
そうですね、うん、写真に写らない。
そうですね。
そうだからやっぱまあこうなったらミュートに巻くかっていう話を。
なるほどなるほど。
してはいるんですけど、
う
ん、今、
まあ、まだまあそれは実用というか、その今試行錯誤中っていう感じですかね。
そうそうそう。どこまで音が劣化するか。
まあそれもあるしね。それもあるしね。そう、音にね、
振動的にね、
音に関わってきちゃうからね。
うん、
その辺はさじ加減難しいよ ね、 難しいね。本当にそうだと思う、うん、本当にそう。
そうそう、まあだからこの前それこそセッションホストしてて、はいはい、あのまあサックスの子が結構多かったのもあって、うんうんうん、まあネジ、
ネジの話ね、はいはいはい、はい、そうでしょうね、うん、まあ、気軽に変えれるからね、マウスピースよりも安価やし。
そうそうそうそうそう、
もちろん楽器変えたりとかさ、うん、ネック変えたりとかすれば大幅には変わるんだろうけど、うん、ね、そこまで大々的に変えるのもっていう意味では、ネジぐらいがちょうどいいお値段帯で、ちょうどいい、この何ですかね。
そうなんですよね、まあまあ、あの失敗してもまあギリギリ許せるぐらいの値段
ですよね。そうなんです、うん、そうなんです。
でまあ置いといたらまた使うかみたいな、ね、
そうですそうですそうです、そうなんですよ、
値段やから、うん、だからそういうのって。でもトランペットもだからオイルとかがその系統になるんです
ね。あれも 大切よ、めちゃくちゃ大切、うん、
そう、オイル、グリス系、
うんうん、
これもまた流行りがあるんですよね。
まあそう、そりゃそうですよ、そういうことになってきますから。
もうトンと聞かなくなりましたけど、2ヶ月ぐらい前まで、うん、死ぬほど流行ってたグリスがあるんですよ。
あ、そうですか。油が、は
い、イカスミグリスっていうや
つ。イカスミ、なんでイカが出てきた。
真っ黒なんですよ、
あら、
グリスが。
真っ黒。え、本当にイカスミが入ってんの？
真っ黒のグリス。いや、そんなわけじゃないと思うんですけど。
あの形状からイカスミと呼ばれてる。
そう、真っ黒のグリスが。うんうんうん、でも、それが死ぬほど流行ってましたね。
ああ、そう。どこにつけるんですか？
うん。主管、トランペットでいう主管と呼ばれる、
うんうんうんうん、
チューニングするときに抜くところ、抜き差しするところがあるんですけど、うんうんうん、そこに使う。
そこの滑りを良くするために、つける。
そうそうそう、グリス。はあはあ、でもあのスカスカやったら拭いてるときに動いてまうんで。
あ、そうですね、う
ん、ある程度こう粘度のある
そうです、ね、
グリスを塗るんですけど、
はあはあ、
そのイカスミグリスがびっくりするほど流行ってましたね。
へー。
ほんですっかり聞かなくなりました。
音がやっぱり良くなるとかそういうこと？
すごいざっくり言うと、ネバネバするその粘度が高ければ高いほど拭いた感じが重たくなる
んです、うん、あ、まあまあわからんでもない、はい、感覚的に、
うん、でサラサラであればあるほど軽くなるんですよ、はいはい、まあその個体差はもちろんあるんですけど、うん、でまあその金属の筒に金属の筒を刺してるので、
はいはい、
そこのこう金属同士が直接触れ合わないように、うん、で抜き差しがしやすいようにグリスというものを塗るんですけど、 まあ、結局それも振動をどうするかみたいなことなんですよね。ベタッとくっつけて振動を伝えやすくするのか、
はいはい、
ただベタッとしすぎると今度そのベタッとしてる成分によって振動が吸収されるので、
なるほど、
あんま良くないみたいなのもあって、はあ、流行るんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
その
いい具合のはそのネバネバ感だぞっていうものってことね。
はい、うん。でちょっと前まではそのイカスミグリスっていうのがびっくりするほど流行ってました。
あら素晴らしい。
はい、でその一個前はモンスターグリスっていうのが死ぬほど流行ってました。
モンスター怪物出てきたね。
はい。モンスターグリスは試しました。
お、試しました。いかがでしたか？
悪くない。
あ、悪くはない。ああ、いいじゃないですか。
悪くないんですけど、これに乗り換えてもいいかなとは思うんですけど、供給が不安定なんですよ。
ああ、なるほどね。欲しいと思った時に、ほいっと新しく買えるかというと、どうもそうではないと。
在庫切れてますってなった時が嫌やなと思って僕は乗り換えなかったんですね。
なるほど、
結局。
なるほど、なるほどだね。
その例えばその出先とかで、うん、ツアー中になくなりました近くの楽器屋行って買えますかと言われると、
そこまで安定はしていない。なるほど、
はい、うん、っていうのもあって、うん、それはまあ困るかなと思って乗り換えなかった。悪くなかったんですよね、グリスとしては。うん、まあ同じようにそのトランペットのピストンに注入するオイルっていうのも、
は
あ
は
あ
は
あ、まあまあいろんな種類があって、
そうですな、
これが音がいいとか、
はいはい、
これがその突っかかりにくいとか、
はいはいはい、
なんやったらこれがいい匂いがするとか、
はいはいはいはい、そういうの大切よ、大切
あるんですよ、うんうん、そうで、まあ流行り廃りがやっぱあって、流行ってるそのモンスターっていうメーカーのオイルが流行ってましたね。
そうですか。
それも最近あんま聞かなくなりましたもんね。
あ、そう、やっぱりそれ流動的にこう
供給がどうなる、供給が安定してきたから話題に上らなくなったのか、
うんうん、廃れていったのか、
その廃れていたのかは分かんないですけど、うんうん、そういうのは結構あるかな。
まあね、まあね、やっぱりね、みんなね、うん、そういうのは敏感というかね、少しでもいい音にしたい、
ちょっとでもなんかないかみたいな、
そう、目新しいものをね、どうしてもね好きだからね、うん、
そう、もうそれ考えてる時間で練習すりゃいいのにと思うんですけどね。
まあ基本的にはね。楽器をちゃんと鳴らしましょうっていうことなんですけど、
そうそう、
プラスアルファ、だから
多分ね、そのほんまはほんまはそのいわゆるハイエンドトップノッチの人らが、うん、もう爆裂にうまくて、うん、っていう人らが、うん、もう一歩向こうに行くためのモネと思
う。ああ、なるほどなるほ
ど。それがこういわゆるプロじゃない素人のところに浸透しすぎてる感もあるんですよね。
それはね、
これつけたらうまくなるみたいな、
うまくなるというか、まあいいよっていうね。
そう、そういうことじゃ、うん、そういうことじゃないねんみたいな。
そうね、そうね、うまくなるとかではないよ、うん、そのきっかけにはなるかもしれない。
かゆいところに手が届かないところをちょっとなんとかしてくれるっていうものであって、これに変えたからといってみたいな、
ブーストですよ、だから
感じが
ブーストしてくれるわけですよ。
そう、だからその何やろ、何やろ、そのいわゆる素人さん業界で流行ったらあかん気がするんですよね、ほんまは。商売的にはもちろん成功なんですけど、その人らはだからもっと練習した方がいいと思うね。
ああ、なるほど。そうですか。まあでもそういうもの
っていう気がするのね。
そういうものをつけることによって、その練習の意欲とかね、うん、モチベーションが上がったりとか、
あ、まあまあね、まあ それもあるんだよね。
これつけたからちょっと練習するぜって。なるきっかけになって
くればいい。そう、そうなってくれ
り
ゃいいんですけどね。
そう、そういうことですよ、うん、これをだからつけたから
もういいわって、これ つけたから馬なりましたっていうのがね、
のでまたちょっと違った意味になってくるからね。
そうそうそう、
それはそこで
ちょっとちゃう気がする。
そうそうそう、それをつけることによって、
ね、
前に進もうっていうことですよ。
非常に難しいと思うん
です
ね。
そうですね、そこは、皆様、ご自身で、いろいろ試しつつがめつ、ね、 してもらえれば、うん、参考書を買う、そうそう、買っただけじゃ勉強はできるようにはならないと、
そうそうそうい
うことでございますよ。塾に通っただけでは。
で多分ね、うん、こういうのって音楽業界じゃなだけじゃなくていっぱいあると思うんですよ。
そうですよ、スポーツ業界もそうでしょうし、
そうだからもちろんその何ゴルフクラブのこれがとか、はいはい、ゴルフのボールのこれがとか、うん、いろいろ、まあ今なんかちょうどオリンピックやってたからね、あの卓球のラバーがどうのとか、
そう、ね、そういうことですよ、
まあ、いっぱいあると思うんで、はいはい、なんかこう面白いやつがあったら教えてほしいなとは思うんですよ。
そうですね、こんな業界にはこんな伝説の、アクセサリーがあります。
そうそうそうそう、ね、うん、それ教えてほしいなと思ってるので、まあ、そんなメッセージは番組に送っていただければと思っております。そんなメッセージは番組公式の SNSX、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして先日から YouTube 配信も始まっておりますので、コメント欄にコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、 5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サクスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
シャーリューゲン。